解体者の夜ヘルツ。
ヒーラギスカサ俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁土井中です。
サーチ会でヤシナゴミ三浦瀬さんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということで、5月の12日月曜日、阿佐ヶ谷ロフト A さんで二次元再退社の夜の井戸端会議スペシャルが開催されます。
されます。
はい、ゲストは声優の小山桃代さんです。
はい
はい、チケット絶賛発売中ですので、皆さんぜひぜひ、ご来場よろしくお願いします。
お願いします。
お待ちしてます。
はい、配信もねありますからね。
そうですね。
はい、地方の方、来れない方はそちらの方でもよろしくお願いいたします。
待ってます。
はい
はい、ということで、また今期のアニメの話なんですけれども、はい、今回はじゃあドイッチューさんからお願いします。
はい、クーロンジェネリックロマンス。
うん、
僕これ全く知らなくて、まあ、まあ、タイトルとか本屋で並んでるのは見かけてはいたんですけど、うん、
はいはい、
でもなんか手は全然出してなくて、
うん、
あれですよ、なんか恋は雨上がりのようにの、
そうそうそうそう、はい、
のやつだと思って、まあ、ちょっと見ようと思って見たんですけど、
うん、
が、まあ、恋は雨上がりが割とその、年の差の大人のちょっと恋愛というか、
うん、
そんな感じだった。
女子高生と、
女子高生と、
おじさんの。
おじさんの恋みたいな。うん、はい、で、今回はなんか、まあ、クーロン城ですか、あの、
まあ、そう、
中国の。
ですよね、
のよう、
はい、
うん、
はい。
のような
のところで働く日本人の、まあ、同僚の、うん、あ、ちょっとじゃあ今回は大人のちょっと恋愛なんだなと思って、
うん、
全くあらすじとかも一切見ずに、飛び込みで見た感じだったんですけど、うん、で、まあ見てたら、まあ、ちょっとまあそういう雰囲気というか、まあ一緒に飯食いに行ったりとかして、
うん、
なんかすごいガサツな、工藤さんは、ちょっとガサツな感じの同僚なんですけど、はいはいはい、ちょっと惹かれていくみたいな感じで見てたら、なんか、要所要所が怪しい感じがずっと出てて、
うん、
なんか、
はいはい、
なんか懐かしさをがどうのこうのみたいなテーマにあったりとかして、うん、なんかスイカ食った後にタバコ吸うと美味しいんですよって、
うん、
ああそれ俺の知ってる人も言ってたわ、私以外にいるんですかみたいな、
うん、
なんだろうなこれみたいな、でなんかめちゃめちゃ濃厚なキスシーンとかもあって、
はいはいはい、
なんか寝ぼけてる工藤さんが寝てて、うん、工藤さん起きないといけませんよっつって、ちょっといたずら心で工藤くん起きなさいみたいな言い方したら、うん、いきなりなんかガバって抱きしめられて、
うん、
でまあ口づけをするんですけど、
うん、
すげえディープキスするんですよ。
一話から。
はい。俺ちょっと無理かもって思ったんですね、そこでもう。
おお。
ここまでの大人の恋愛はちょっと嫌かもって
思ったんですよ。お前いくつだよ。40歳のおっさんがアニメ見て大人の恋愛ちょっと無理かもって。
やっぱね、アモーテスイーノがいいじゃないですか。恋愛は。
なるほど。
まあ、
何でもないですよ。
うん、はい、こんな濃厚はちょっと嫌かなって思って、
うん。
エロいを超えとるなと思ったんですよ。
超えた。
お前のエロの基準もずっと話聞いてるとよくわかんない。まあいいでしょ。まあいいでしょ。
まあまあ、ね、まあキスして、あ、ごめん、間違えた、みたいな感じで。うん、でもなんか私はこの人のことが好きだみたいなのもあって、うん、まあまあそうなのかみたいな感じだったんですけど、うん、最後にその、うん、まあ、工藤さんどっか行った後に、うん、工藤さんの机のが引き出しがちょっと開いてて、うん、なんか写真の半分ぐらいが見えてて、うん、
はいはい、
多分ここにはその彼女であろう人が写ってるみたいな、うん、工藤さん伊達が半分だけ見えてて、
はいはいはい、
多分私と似ている趣味を持った人が写っているはずだって言って、パッてその写真抜いたら、自分が写ってるっていうので、
ね、
う
ん。
あ、そっち系？と思って。
はいはいはいはい。
で、なんかまあ割と早い段階でエンディングテーマ流れてってなって、うん、C パート行って、ね、一緒に行った喫茶店に行ったら、
うん、
その写真ちょっと見せたら、
うん、
あ、懐かしいですね。知ってるんですか？って。 いや、知ってるも何も、これ撮ったの私じゃないですか。あなたと工藤さんが婚約した日の写真ですよね、うん、みたいなこと言われて。うん、えってなったら、
うん、
実は私、記憶がないんですって言って、
うん、1
話終わって、
はいはいはい、
思ってたんと違うすぎるのこれ、と思って。
うん。なんかまあ、雰囲気はね、はい、ありましたけどね、なんかこう、
うん、
いわゆる普通の恋愛劇じゃない
なっていうような。ではないなっていう。うん、はい。のがあったんですけど、なんか、なんこれみたいな感じで。
だから、ちょっとタイトル考えると、そのジェネリックって言葉ってい
うのが、そうなんですよね。
まあ、いわゆるね、そういう。
あ、薬品とかで使うね。はい、成分は同じやけど。
代用品っていう意味合い
みたいな。
あるのかね。なんかジェネリックって。ね、
はい、
うん。
だから、ちょっと、それからどうなるんやろみたいな感じで。
ね、
だちょっと、ミステリー、なんか、一応、近未来っぽい感じなんですよね、多分。一話の冒頭を見ると。
あそこもだから、中国って名言、まあ中国って香港か、クーロン城あったとか、
うんはい。
名言はしてないし、クーロン城ではないような感じで、だからちょっと、現代の現実世界ともちょっと違うような感じはありますね、う
ん。なんか空になんか物浮いてるし、で、なんかあのクローン技術がどうのこうのみたいな冒頭でちょっと出たりもあったから、うん、いや、これ、あ、そういう、ちゃんとした、ちょっとミステリーラブなんだ、みたいな感じで、うん、面白いっすね。
うん。だからやっぱ、今後どう明かされていくんだろう、みたいのがね、はい。
ちょっとだから一切ネタバレ踏まずに見ていきたいな、っていう作品でしたね。
そうですね。面白かった。ミステリーとか SF とかそっち系なんですよね、これ。
ですね。
うん、はい。
そこに恋愛が絡んでくるみたいなことですよね。
みたいな。いや、ちょっと、先は読めない。
そうなんですよね。うん。
僕は原作勢なんで。
あ、やっぱり、そっか。
はい。
なるほど。
なるほど。あれもう完結はしてるんですか？
してない。
あ、してないんだ。
今、10巻とかかな、確か。
あ、ヤンジャンでしたっけ？
はい？
ヤンジャンでした
っけ？いやー、確かヤンジャンっすね。
うん、なるほど。
ですけど。
なんか絵柄もね、なんか、
はい、
ちょっと、秋田みたいな。なんか、街並みとかが。
うん、あ、まあ、アジアンテイストみたいな、
うん。
うん。
ちょっとなんか昔っぽいような、絵柄というかね、
うん。
でも面白いですね。
そう、あの、
まあ、本当近未来アジアンな感じはちょっとあるよね。うん、あ、サイバーまで行かないけど。
はいはい。
サイバーパンクまでは行かないけど。
うん。
うん。
そうですね、なんか、その空論城みたいな、あれもなんかちょっとワクワクするじゃないですか。
うん、
なんか、
うんうんうん、
なんて、ああいうの、う
ん。なんかね、路地裏曲がったら急に店あったりとかね。
はいはいはい、はい。
うん、
あの、縦増しに縦増し重ねたみたいな、
うんうんうん、ゴールデン街みたいな。
はいはいはいはい。
だからなんか、オタクが好きなの、なんか、うん、なんかすげえいっぱい入ってるな、みたいな。
なるほどね。
感じの作品ですね。
うん、飯うまそうだしね、全部。
ああ、まあ、うん、あれは結構、なんか地味に飯してるアニメ。
ねえ、あれ、うん、ありますよね。
はい。
はい、でも面白かったです。
いや、あれはちょっと注目ですね。
うん、
はい、
うん。
はい、了解っす。はい、じゃあ、次、松崎さん。
はい。まあ、飯してるアニメ他にもあるけど。
まあね。
あります
ね。はい、ある。今季ちょっと飯してる多くないですか？
多い、多い。
まあ、多いっすよ。うん。
なんで、2025ってそういう年みたいな。
今ね、食料が高くなってますから。
せめてアニメで。せめてアニメで。切ねえ話だな。
なんですけど、ね、はい、僕はね、
うん、
まあ、これまあ、土井さんのクーロンジェネリックロマンスと同じで、僕もこれ原作知らなかったっていう意味で言うと、
はい、
モノ、
うん。はいはいはい。
モノは読んでなくて、
そうですね、うん、まあ、ゆるキャンの作者のアフロさんの漫画ですね。
はい。はい、
キララでしたっけね。確か原作。
キララですかね。
うん。
はい。
うん。そうですね。
はい。漫画タイムキララミラクから。
いっぱいあるんだな。
今、把握できないよ、もう。
でもそれが休刊して、うん、キララキャラットに。
ああ、なるほど。
なるほど。あ、
そうなんですけど。
うん。
まあなんか冒頭、
うん、
主人公の女の子が、まあ、うん、高校に入学したときに、
はい、うん、
まあ、写真部に入ると。
うん、はい。
その、なんか、部長さんが、すごく、なんて言うんでしょうね。まあ、すごく俗な言い方をすると、
うん、
写真基地と言いますか。入学生が、なんか通ってるところを、なんかもう、パシャパシャパシャパシャパシャみたいな。
うんうんうん、
なんか、めちゃめちゃ怖いなと思ったんですけど。
はいはいはい。
で、その先輩に憧れてというか。
うん。
で、その、さつきちゃんという女の子が、うん、まあ、入部すると。その写真部に。
うん。うん、
友達の、桐山あんちゃんというのと一緒に入部すると。
うん。
うん、
で、その冒頭を見て、ああ、なるほどと。まあ、写真部の活動を描いていくんだな。
うん、その
先輩と、
うん、
先輩と後輩の、いろいろ写真の知識とか教わりながらとか。
うん、
そしたら、開始3分ぐらいで、
うん、
1年経って先輩卒業しちゃって。
うん、え早かったな。
え思ってたと違うと思って。
この間な、アズマンガだよの話してな、同じ時間で3年間過ごせたみたいな話してた。
うん、
今度は早かったよ。
早かった。
これは。
思ってたんと違いましたね、あれ。
うん。
で、その後、2人で写真部としてなんか活動、今からするぞ、みたいな、話だったんですけど、なんかそれで、なんか、その漫画家の先生と、出会うことになり、なんかそこで、で、その漫画家の先生は、新しい連載で、女子高生を、モデルにした漫画を描いて、4コマ漫画を描いてほしい、みたいな感じの、ことを言われてて。
まあ、編集部から。
編集さんが。
はいはい。
で、だから、その、あなたたちのその活動をちょっと、取材じゃないけど、
うん、
ちょっと協力させてほしいみたいな感じで、まあなんか一緒に行動するみたいな一話だったんですけど、
はい。
で、だ実際にその、じゃあ、その、その、あれ舞台山梨、
ね。そうですね。うん、
そう、ゆるキャンと同じような感じで。うん、はい、で、そこの、なんか観光名所みたいなところがある、観光名所というか、そういうスポットがあるんで、行ってそこで写真撮るみたいなのを3人で一緒に行くみたいな。
うん、
で、その結果、まあ、新しい漫画、その編集さんに OK 出ましたみたいなネームを出して。
うん、
で、できた、4コマのネームを一瞬しか映んなかったんですけど、見たら、
うん、
完全にその、ものの、その、第1話みたいな4コマが映ってて。
うんうんうん。
なんか、先輩が急に卒業しちゃったみたいな4コマが載ってて、あ、この先生は、アフロ先生自身だったのか。
言い切りましたね。そうとしか見えなくなってくる。
うんうん、
なんかあると、なんかネームが、ネームこういうのどうですかねって言って、ダメですって言われたら、クーって言ってお酒飲んじゃう先生なんだ。
で、CV 上田玲
奈。上田玲奈。今期の上田玲奈です。っていうので、ちょっと意外な、僕としては結構意外なお話だったんですけど、なんか部活内での話というよりは、なんかその外部とのなんか、とのつながりとかもなんかあるのかなとか思いつつ。
うん。俺も原作読んでないんすよね、これ。
うん。
うん。
ただね、やっぱりこれ一番、
うん。
ああ、なるほどなって思ったのが、
うん。
眉毛太くないですか？
いや、みんな太いね。
みんなね。みんなこれなんだよね。
これはもう、
低音で言うとみんな麦ちゃんの。
これはもう、ゆるキャンから続くそのアフロ先生のもう、癖と呼んで。
まあね、山本先生がおでこを出すみたいな。
うん。
ゆるキャンってでもそんなみんな眉毛太かったっけ？
犬子ぐらいじゃないですか、でも。
はい、みんなじゃないんですけど。
うん。
今回は全部解放したのかな？
だからちょっと様子見て。
自分の眉毛好きを。
うん。
だ最初ちょっと様子見てたけど、
うん、
モノではもう。
もうええでしょうと。
もうええでしょ
う。もうええでしょうって。
もう分かったでしょ、俺の気持ち。
そうそうそう。
ゆるキャンでは犬だけど、こっちでは猫とかね。
ああ、なるほどね。うんうん。
いや、でもなんか、あの、構成とかもなんかすごくうまいというか、
うん
うん、
なんかすごく、まあ、なんでもないって話っちゃなんでもない話かもしんないんだけど、すごく見せられるというか、うん、見てられるというか、うん。
いいテンションでしたね。
うん。
あとあの360度見せるシーンあったじゃん。カメラの性能、
はいはいはい、
あそことかへえと思ったね、うんうん、大変そうと思ったりして作るので
、あとまあキャラクターで言うと、そのさつきちゃんはその先輩を追って入部して、
うんうん、
もう先輩が在学中ももう先輩しか撮ってないみたいな、
うん
写真を撮ってる先輩を撮ってるみたいな、
うん、メイキング風景
好きすぎて、
うん、
そしたら一緒に入部した、
うん、
桐山あんちゃんっていうのは、
うん、
そのさつきちゃんが大好きで、
はいはい、
先輩を撮ってるさつきちゃんを撮ってるっていう、うん、
もう意味がわからない
です、相関図がもうおかしい、
数珠つなぎですよ、
うん、
だからこれは
うん、
これはユリなんですか、何なんですかこの
ね、
あのムカデ人間です、構図としては
だからあのサツキちゃんが大好きみたいなことを、ね、うん、モノローグで言ってたんですけど、
うん、
どっちの意味、どのラインのみたいな、
うん、ね、
見てるこっちとしては、
うん、
でもあまりユリっぽさはそこまで感じさせない、
ね。ないですよね。
そうですね。
感じもあって、
うん。
好きなんだけど、いわゆるユリ演出みたいな感じではないかなって、
うん。
だって先輩なんか、まあ、木野原先輩なんか、あの、公式ページにないもん。
ないですね。
ああ。
もう出てこないのくらいの。うん。
いや、だからその、どれぐらいの感じなのかっていう、だって相当ですよ、特に興味ない部活に友達と一緒にいたいから入るって、
うん、まあそこはすごいですよね、
相当じゃないですか、うん、俺絶対無理ですもん、うん、だからそれがどのくらいのレベルのあれなのかっていうのもちょっと今後、
うん、
気にしながらちょっと見ていこうかなと。
でもちょっと本当原作読んでなかったんだけど、はい、原作もちょっと興味出てきましたね。
うん
ね、
うん、基本やっぱカメラがベースみたいなとこはある感じなのかな、撮影っていうようなのがちょっと根っこに、
まあ今んとこそんな感じですよね。
そうですよね、
うん、でも結構スマホでこんな撮影もできんだみたいなのちょっと勉強になったりするのが面白いなと思って、
ちょっとね、あの嫁の写真撮るときに参考にしないとですね
そうですね、
そうですね、はい、いろいろ、
はい、一番今見ないといけないアニメかもしれない。そういう意味では。
はい。
はい。以上です。
了解しました。じゃあ、最後俺なんですけれども、
はい、
あの、二期ものですね。超市民シリーズ。
二、はいはい、
期。まあ、これがですね、まあ、前回一期の終わりっていうのは、その、幼いさんが、まあ、誘拐されるっていうエピソードありまして、
はい。
で、その、誘拐に使われた、ライト版がなぜか燃えているという衝撃のラストカットで一期終わりましたけれども、
はい、
でまあ二期始まったら、その一期の終盤にあったみたく、その小鳩くんと幼いさんのなんですかね、そう恋人じゃないんだけど相互関係みたいのが、まあ、解消されてると、
うん
うん、でまあこれも一期で最後ちらっと出てきたんですけれども、幼いさんにはまあ一年後輩の彼氏の新聞部の、ウリノくんっていうのがもう、彼氏ができまして。
はい。
で、小鳩くんにも、彼女、中丸さんという彼女ができまして。
うん。
だから、幼い小鳩間の交流もなくなるんですね。で、小鳩くんの方は、なんかこう、その彼女の中丸さんに、こう若干リードされつつ、意外とお付き合い満喫してる感じなんですよ。
うん。
多分これはその念願の小市民に 慣れたっていうことだと思うんですけれども、ちょっとこう、うん、あれお前そんなキャラだったっけってくらいちょっと少々バカップル気味に浮かれてたりするシーンもちょっとあったりする感じで、で、まあその幼いさん小鳩くんはお互いがお互いの彼氏彼女いるところをまあ一瞬見かけたりもしたんだけれども、結構遠目で、ただ会話もなくみたいな。
はい。
で、その、幼いさんの彼氏のウリノくんっていうのが、まあ、新聞部ですから、校内新聞について悩んでると。
うん。
で、まあ、簡単に言うと、その校内新聞の内容がちょっと面白くないと。なんとかしたいと、はい。
うん。
で、幼いさんはそんな話聞いて、まあ、私はウリノくんを応援したいみたいなことを言う感じで。
うん。
まあ、こっちもこっちで、ここだけ見るとすごく微笑ましいような。
いいカップルですね。
ね、いいカップルを見てみた、うん。で、まあ、新聞部の会議で、その、今後その、その校内新聞で、部員のコラムが始まるみたいな話なんですね。
うん。
で、まあ、それ聞いた幼いさんは、まあ、よかったね、ウリノくんと。でも、この、その、毎月一人がコラムやるから、そんな何回もこう、自分のコラム書く機会は、回ってこないから、ちゃんとそのチャンスをちゃんと掴んでね、と。じゃないと私の応援無駄になっちゃうから、みたいな、うん、可愛らしいことを言ったりとかして。
はい。
うん。で、まあ、ウリノくんは友達からいろいろ教えられた、今、市内で起きてる連続不審火事件を取り上げることにすると。
はいはい、ほうほうほう。
うん、で、まあ、いろいろ取材してると。
うん、
そしたら、あるよ。ライト版への、まあ、放火事件なのか、
うん、
まあ、炎上騒ぎが起きると。
はいはい。
で、これがどうやら前回のライト版だと。
うんうんうん、
で、炎上してる番が、まあ、こう、映像というか、まあ、シーンがありまして。
はい。
で、消防車のサイレンも鳴ってます。
うん。
で、その現場を、まあ、偶然目撃する、小鳩くんだったりもするみたいな感じの一話なんですけれども、
うん。
これ、やっぱりこう、一見、まあ、家事は置いといて、あ、微笑ましい、こう、恋人関係を小市民としてやってんだと思うんですけれども、
うん。
やっぱり幼いさんが、不穏だと。
どこはい、
そんな。
もう小市民になったんでしょだって。
小市民になってるんですよ。なってるんですけれども、はい、まあ、ウリノくん応援したいと、
うん、
このチャンス掴んでね、と私の応援無駄になっちゃうよ、うん、っていう、幼いさんのその1話の動向を見ると、
はい、
まずこの新聞部部長の堂島くん、これは小鳩くんとも、まあ親友というか友人で、幼いさんとも一気で交流ありましたね。
はい。
に、何やら、接触を試みてる幼いさん。何を言ってるかはまだわかんないですけれども。
はい。
で、そもそも新聞部のコラムがなぜやることになったかというと、ウリノくんと別の男子部員の五日市くんっていうのがいまして、彼からの提案なんですね。
うん、
で、まあ、今度、文化会館、その市内の文化会館でチャリティーバザーがあるから、うちの生徒もそこのバザーに参加するように、新聞で取り上げてほしいって頼まれたっていうようなことを、要は学校の外部のことを取り上げてほしいって頼まれたっていう提案をするんですね。
はい。
でも、五日市くんはなんかおどおどしながら提案してるんですよ。
うん。
なぜか。
うん。
うん。で、堂島部長は、それ誰に言われたんだって言ったら、クラスの子ですって、名前も言った方がいいですかって言ったら、堂島くん部長も、いや、いい、分かったって言うんですよ、
うん。
で、他の部員の反対意見もあったんだけど、最終的には部長の判断で許可、その五日市くんの提案を堂島部長が許可する。だからもしかしたら堂島部長もなんか察してるところがあるのかな。要は外部の取材を、校内の新聞で取り上げる。
はい。
で、ウリノくんは、まあ、じゃあ火事の、その取材をし始めるわけなんですけれども、
はい、
ライト版のまあ炎上シーン、さっきも言ってありましたね。うん、炎上シーンになぜか同時刻なのか、コンビニでプリンを買ってご機嫌で、プーリン、プーリンって言って微笑んでる、こう、幼いさんがインサートされるんですよ。
うん。
楽しげなんだけど、なんか怖いんですよ。炎上シーン、サイレン、そしてご機嫌な幼いさん。
うん、
で、コンビニから出た後に、まだウリノくんはその時点ではライト版の炎上事件を知らないんですけれども、
はい、
幼いさんに、まあメールだから LINE みたいなのが届くんですね。
うん、
で、まあ、今取材を続けてる多分最中なんでしょう。で、コラムいいのが書けると思うっていう、ちょっと、メールが届いたら、
はい。
それを見た幼いさんが、嬉しそうに微笑んで、ちょっとこう空を見上げるんですよ。うん、したらそこに炎のようなエフェクトがバッてかかるんですよ。うん、やってんじゃねえのっていうような、
もうやっててほしいっすよ。そこまで来た。そこまで匂わすなら。
いや、だからもう匂わせ系第1話としては、完璧な第1話でしたね。
うん、なるほど。
いや、もちろん、ね、なんかブラフというか、ミスリード、
はい、
もう十分ありますよ。
まあね、あり得ると思いますけどね。
なんかその、はい、ウリノ君に不審火っていうのを教えた男友達も、なんかちょいちょい意味ありげな感じだった。たりもするんで、いろんな怪しいのは散りばめられてるんですけど、
うん、
俺がもし推理小説に慣れてないくてこのばあのアニメ見たとしたら、もう幼いさんに手錠をかけたいくらいの要請が、いやーでもちょっと1話から、うん、1話から不穏な空気満々で、
何が小市民だよ、大容疑者ですよ。
本当だよな。いやーでもちょっと1話からちょっとバリバリそんな不穏な匂わせやってくれて嬉しかったですね。うん。前期のやっぱりラストカットの何が起こんのみたいな。こっからのこれですから。おお。
いや、なんかさっきとの写真部の高低差すごいですね。
高低差すごい。
いや、なんか高校のうん、学校の新聞部とか写真部ってこんなことやってましたっけ？
しないしない。
なんだか幼いさん撮ってないの？
で偶然大将にカメラつけてたじゃん猫に。あれ、はい、遠征してないかな岐阜まで。ね10日くらいかけて帰ってきてますからね大将。
山梨から岐阜でしたっけ？
岐阜。
あ
そんなに遠くないのかな、
まあ、
そ
うですね。行けなかない気はするんだよな。
これちょっと、カメラに映っててほしいな、炎上。ライトバン燃えてる。まさかのリンク。
だから
やった、コラボだ、だって。
こっちのアニメを見ないと、このアニメの真相はわからない。うん、新しい。
誰か眉毛太くなってくるんじゃないのこっちの。
調子見調子見、は
い、いや、結構線細いよ。
眉毛太くなってきたら、それはまた別の問題がある。もうウイルスとかだろう、それはもう。いや、でもちょっと良かったっすね。
うん。
なんか期待にそぐわぬ感じというか。
なるほど。
う
ん
でもやっぱりなんか、公式ホームページ見ると、小市民シリーズの。
うん。
やっぱり甘いもの好きみたいな、あるじゃないです
か。はいはいはい。
だから、キービジュアルの外とか、すごくいろんなスイーツが散りばめられてるの、ちょっと、
はいはい。
おもろいですね。
だって、今んとこのなんか、シリーズのサブタイトル、
はい。
秋季限定栗キントン事件だもん。
ああ。
そんな幸せな事件じゃないよ、そんな。
ね、パフェとかね、そういうことですよね。
燃えとんねん、車が。いやー、でもちょっとやっぱ気になるというか、
はい、
まあ、作りも丁寧ですしね。絵、ね、も綺麗だし、
うん
うん。
ということで、2期も期待です。
はい。
はい。ということで、A パートはこんな感じですね。
はい。
はい。ではですね、今回 B パートなんですけれども、生配信、アズマガ大王の話、まあ、させていただきましたが、
はい、
やっぱり結構、我々もう、ずっと喋りっぱなしで、
うん、
いただいたアンケートあまり消化できてなかったんで、
はい。
はい。毎度のことながら。
すいません、本当。
はい。まあ、でも無駄にはしないということでですね、うん、ちょっとその、生配信でいただいたアンケートを中心にトークしていきたいと思いますんで、はい、B パートもよろしくお願いいたします。生配信の続き、リスナーたちのアズマンガだよー。
お
ー。はい、ということでですね、4月のあれは11日金曜日でしたか。
はい。
はい、生配信でアズマンガデーを特集やらせていただいたときに、まあいろいろ、リスナーのアズマンガデーに関する思い出アンケートとかも取らせていただいたんで、その辺とかちょっといろいろ読んでいきたいと思います。
はい。
はい。
はい。まずはこちらの方ですね。ブラック業界勤めだった当時、たまたま手に取った漫画版がささくれだった心に染み渡りました。競泳水着焼けの状態でビキニを着たカグラには特許を与えたいですと。
まあ衝撃は受けましたね。
ああ、でも確かにあの水着跡を見せるみたいなのをカグラで初めて見たかも。
ああ、もしかするとそうかもしれないですね。
かもな。あったかもしれないですけどね、もともと。
あれ原作って、なんか、その時って大阪と絡んでた？
それはあれじゃないですか。なんか夏休み終わって、ホラーって見せて。
あ、そっか。なんか、
神楽が肩をなんか見せて、みたいな。
そうだ、そうだ、そうだ。
アニメのって感じが、千代ちゃんが、男の子の真っ黒でした、みたいなくだり。
なんか
日焼け関連やったらそこかな。
アニメだとね、なんか、神楽が大阪に見せてるのを、遠目でヨミちゃんが見てるような角度で映像があるんだけど、なんか、神楽が見せた後に、大阪が、豆ご飯って言ってんだよね。
ああ、はいはい、
はい。豆ご飯ってことは、トップまで見せたの？
見えたんだしょう、
多分。ない
でしょうね。
はい。
ここで校内で
いや、俺も、うん、でも、そうとしか、いくらトリッキーな大阪でも、やっぱ、ちゃんと理にかなったことは言うでしょ。
うん、
理にかなったこと。カグラちょっと無防備すぎんな。
ノーブラってことないですよね。
ああ、
でも。カグラも。
うん。
だってあんなに胸大きいの気にしてますもんね。うん、
でも、日焼けしてるとことしてないとこを見せんだったら、
うん、
やっぱ、ブラもずらさないとわかんないわけでしょ？
うん。
うん。
そしたらやっぱ見えたのかな？
ビンビンだったのかな？
お前は先を行くんじゃない、そんな。急ぐな、行き急ぐな、そんな。
ブラしててもわかるほどの。
いや、だからそれは あっちでしょ？今の、なんだっけ。
いや、やめなさいって。いつまでこするんだよ、それは。
今、手の届く距離にあるから、出そうと思って出せちゃうんだけど。
手の届く距離に置くな。
はい、じゃあ次の読んでいきましょう。
はい。
月刊コミック電撃大王を購入している時期に、アズマンガ電話が始まったので、前から読んでたんですね。思い出深い作品ですね。変な題名だな、やけくそでつけたのかなと思っていました。読み始めると、スルスルと最後まで途切れずに読み終えてしまいました。読むことのストレスがないので、何度も読めてしまう作品でしたね。
うん、
まあ、
うん、
まあ、やっぱり嫌なタイトルだなって言ってますもんね。
うん、
ゆかりちゃんもね、
うん。
でも読むことのストレスないとわかるね。
わかる、
うんそうですね。だから何度も読めるっていう。
うん、
そこまで、こう頭使わなくても読めるっていうのもありますし、うんう
ん、でやっぱりさっきの土井さんのその日焼け跡のここじゃないですかあの、
うん、
もう思いましたけど我々やっぱり覚えすぎてますよね、うん、
ね
なんで
やろ
やっぱ何回も読んでるからじゃない
まあでもあのぐらいの時期のことってすげえ覚えてたもんすんのかな。
うん。ああ、そう、時期的なものもあるかもね。ね
最近のことなんてすぐ忘れるじゃないですか。
忘れる。やっぱまだ、老いの気配が全くなかった頃に読んでるから。
うん。
うん。俺も、だって下手すりゃ20代かもしんないよ。ギリ。
そうじゃないですか、でも。
うん。だと思うから。
そうですね、僕が、だって、高校時代に始まってるんで、
そうですよね。
10歳差の三平さんは、そうですね、うん、まだ、
まだ20代ですよね。はい、29とか、まあ、読む量もね、他の分母が、前も言ったけど、分母が少なかったっていうのもあると思うんです。でも、とはいえ、その中でも繰り返し読んだな。
そう、なんか気がつけばなんか読んじゃってるというか。だし、まあ、変な話、3巻だけ読んでもいいじゃないですか、別に。
そうですね。
ストーリーがめっちゃあるわけじゃないから。
はいはいはい。
この巻のこの話だけとか。
うん。
で、読めるのは結構でかかったかもな。
そうですね。
なんか気に入ったシーン探すのも楽だった感じする。なんか、あそこちょっと読み返したいなとか。
確かにすぐ見つけられますもんね。
そうそうそうそう。
これの後やなとか。
そうそうそうそう。で、やっぱ季節で動いてるのも分かりやすい。
ああ、そうですね。
うん。そうすると大体、こう紙だとさ、目安でパッと開いたとこに大体あるじゃん。
はいはい。
いや、でもそれは分かるな。これは何度も読みてしまう作品っていうのは。
はい。
そして次の方は、アズマンガ大王はアニメ放送時期が高2の頃だったので、同世代のキャラたちがとても魅力的に見えました。
そっか、同世代か。うん、なるほど。
うんうん、
そう、私は男子校に通っていたからですという。
ああ。
魅力的に見えるな。
そうなると、さらに魅力的に見えるでしょうね。
うん、
じゃあ、松崎さんと同世代だ。この人。うん、
いや、僕は雑誌連載が、
ああ、そっか。
年代だったんで。
なるほど。あ、
そっか、アニメ放送時期が高2っていうことは。
だから2個下ぐらいかな、
うんうん、なるほど。
この人は。
もしかすると、リアタイで漫画もし読めてたら、中学校くらいにも読めてたかもしれないですね。
だから、ちょっと先輩の出来事みたいな。
あ、
うん、あ。これちょっといいな。
そういう視点で見てみたいな。
ね。ね、
だって、もし自分が高校に入ったら、千代ちゃんが先輩になってるかもみたいな感じで過ごす学校生活ってなんかいい。
いいね、
うんうん。
先輩ですよって言われたいもんな。
うん、
あのね、
うん。ごめん、ちょっと真似したけど今、全然都民副部長になっちゃった。
二人にしてください、ほ
んと。ちょっと、思いのほか都民副部長だったんで、二人もスルーしてくれたのに、ちょっと自分の中で気持ち悪くなっちゃって。
うん、三浜先輩って言ってね。
あ、そう、三浜先輩ですよ、だ。
うん、
あそこ、そうね。なんか、大阪とか普通に、お姉さんとして見かけたら、どんな感じなんだろうな。でも、アニメで見ると登場シーンってやっぱ美少女感出てんだよね。転校で紹介されるときにクラスに入ってくるとこが、なんか、美少女エフェクトみたいなのかかってるよ。なんか、シャがかかってたりとかして。うん。さあ、じゃあ次。榊さんが、マヤーを膝に乗せているのが羨ましくて、マヤーのぬいぐるみを買いました。
うん、
あ、出てたんだ。今では会社のキッズスペースに鎮座しています。お、すげえ、まだ。
すごいね。
現役で。
うん。
で、今の子供たちに見向きもされていないのはちょっと寂しいですねって。
うん。
この他にも、猫子猫や、猫子猫や、猫子、ん猫子子、ん
猫
子猫猫。ねねこ、こねねこか。ねねこ、こねねこのぬいぐるみも買っていますと。はい、あ、マスコットキャラの可愛さもアズマンガでの魅力ですよね、と。
うん。まあ、まあ、ダンボーもそうですけど、アズマ先生そこの、ちょっとうまいなって思います、うん、マスコットにしやすいキャラというか。
うん、だかドイツを探せばお父さんの出てくるんだもんね。
多分、千代父あると思います、どっかに。
うん、千代父。
うん。
そっか。まあ、でもそうだよな。
まあ、やな。
グッズ化もしやすいですもんね。
うん。
ファミ猫なんかはなかったのかな。
ああ、理想です
けどね。でもキャラとしてはね、全然。
うん。
あったら、あのギザバみたいな感じのとか。うん。うん、
でも、やっぱり、マヤが出てくる、マヤが、東京に来た回で、
うん、
やっぱりその、榊さんに、明らかに悪意を持ってるっていうことが判明したんで。
ねえ。
あんなに。
あんなに襲うってきたもんな、
ね、あれ、でも、ツンデレなのかもよ。あれが、なんかこう、行為の証みたいな。
だって、いや、でも最初。
最後も噛んだもんね。
いっちゃん最初で機嫌悪かったのかなって言ってたんですけど、うん、そういう問題じゃなかったんですよ。
近所の野良猫みたいな集めて。
だって、でも、榊さんもやっぱ寄せるんじゃない？だって、神猫と全く関係ないエピソードで、
はい、
なんか猫だまり、なんかあるって本とか見つけて、で、自転車で行って、千代ちゃんとなんかすれ違って、お出かけですか、お出かけですか、
お出かけです
か、はいはいはい、みたいな言って、戻ってきたら、
ボロボロでしょ。
一斉にっつって、なんか、
なんか、ギブスしてましたよね。
はい、なんか、
ギブスって、
でもね、最終回で、無理に撫でようとしすぎてたのかもしれない。で、雷の子は、うん？ってやって、
で、寄ってくるけど、もう一髪で終わるんだよな。
うん、
ああ、そうそうそう。
そうそう、あれよか
った。撫でさせて、みたいな感じで、
うん。撫でさせてくれるのかみたいな感じのこと言って。あれね、猫子猫といえば、やっぱり僕はその、千代ちゃんの誕生日に、榊さんと神楽で作ったぬいぐるみ。
まだこれで終わっちゃね、俺じゃねえぜ。硬い。
何？
何？
合体させたことで余計わかんなくなるっていう。
そう、だって、榊さんなんて画力がないんだから、そもそも。
うん。うん。そうそうそう。
その上にぬいぐるみを自作するっていうのがちょっと。
うん、2D でダメなのが 3D 作っちゃダメだよ。平面がダメなんだよ。奥行きつけたらもっとわかんないんだ
よ。あと、神楽はすぐ落書きしちゃうから。
ああね、あれもデリカシーない女だね。
眼帯つけたり。
どんどん眼帯つけて、矢とか、矢とか刺さったり。
そうそう。
いや、いいっすね。じゃあ次、アニメの千代父が自分にとって初めての若元のりお体験でした。
あ
まりのインパクトに大流行し、周りのみんなが若元しゃべりで会話してましたと。おお。
あれはもうかなりの若元でしたもんね、あのキャラは。うん、
だって、アナゴさんって、あれ以降でちょっと過激になった印象
だ、うん、そう、アナゴさんの方が、その、いわゆる、ネオ若元に寄ってきてる感じ、
う
ん、
感じしますよね。
うん。
昔のアナゴさん、そんな巻き舌感出てなかった。
そうですよ、ね。
今、若干出てるじゃん。
うん。
ふーぐたくーん、みたいな感じの。いやー、なるほどね。若松さん、どんくらいからあの芸風になってったんだろうな。
だから、俺、思うのは、俺と、うん、やっぱり音速丸
って音速丸ね、うん。
結構時期近くないですか？
近いと思う。あれも電撃だしね。
うん。
うん。
だから、このあたりでなんか。
なんか、もしかすると、でも、アズマンガがアニメだと先のような気もするな。
ああ、かな。
だから、なんか、千代吉でちょっと何かに目覚めかけて、音速丸で一気に踏み込んだんじゃないかな。
とか、千代吉を見てオファーし、指名でっていう可能性もあります
よね。なるほど、なるほど。そっか。
でももう若元さんでしか無理だよな。千代吉なんて、
ね。うん。でも若元さんがやっぱもう本当オンリーワンみたいなとこあるもんね。
うん。
声質も、それこそアナゴさんも含めて。
うん。
うん。みんなが若元喋りで会話してたと。
でも、岡星さんの時とかは爽やかでしたけどね。
あ、岡星さんそうだっけ？
はい、岡星そうですよ。
今だって岡星さんが若元さんだって言われても、声再生できないもん。はい、生地知ってる分さ。
あんなじゃないですよ。
そう、はい。岡星さんを知ってる分。
岡星さんっていうのは、
おいしんぼに出てくる。
おいしんぼかい！
山岡さんの行きつけの。
おい
俺ら今、料理人。おいしんぼとも言わずに、岡星の会話してたよ。
おいしんぼかい、おい。
すいません、松崎さん、すいません、ちょっとまた置いてけぼりにしてしまって。
いやらば、おいしんぼ。
あと、ドラゴンボールのセルとかね。
あー、まあ、セルね。
あ、そっか、
うん。セルの後半はちょっと出てたかもしれない。
うん、なるほどね。さあ、こちら。まあ、一番好きなセリフは、まあ、これ、生配信の話題出ましたけれども、はいはい、この方の一番好きなセリフは、4巻11月のセレクションでの大阪の、あ、これ出てましたね。フランス人の叩きさんが日本人の千代ちゃんとアメリカに行く。だから、誰が外国人かわからんな、です、
うん。
あれはね。
あれはね。
本当に。
俺もすっげえ好き。
うん。やっぱ大阪の、アホなんだけど、ちょっと聡明さというか。
なんか視点がね、やっぱり。
うん、
やっぱり、大阪の言ってることってなんかどっかわかるっていうラインついてるじゃないですか。
うん、ね、
うん、あれ
気づかなかったっていうね。
ね。
うん。
だから、千代ちゃんのあの時のリアクション正解なんだよ。はぁ、大阪さんはすごいなって。多分、読んでる人も、こう、いや、千代ちゃんわかるわかるっていう。
うん。
うん、
あれ、最近のニュースで見ました？万博の、
はい、
なんか、万博の、なんかの記事の、X のポストみたいなので、
う
エレベーターのことをエスカレーターって書いてて、逆かな、どっちだったかな、
分かってるねんでって。
そう、それで、東先生、四つ端の公式ツイッターかな、
ああ、それは見た、そっちは見た。
が、引用リポストで、大阪万博って言って、
なるほど、俺、元を知らなかったわ。まさに大阪万博ですね。
ねえ。
あの話、動く箱、動く階段の、エーターの3つの漫画載せてましたね。
これは、S カレーター。
うん、
これは、S エレベーター。
エレベーター。
うん、
俺、いまだにですもん。でも俺、いまだに。
でも、わからんでもないよね。こう、うん、やっぱり、ある時期、もうちょっと子供の頃だったけど、
はい、
エスカレーター乗るたびに、口には出さないけど、なんか頭の中で反発してたような気する。エスカレーター、エレベーター、みたいな。これはエスカレーターみたいな、なんか気持ちの上で。いや、でもあれは、やっぱ大阪ってそういうのがちょっと多いよね。まあ、ブルース・リーのあれでもそうだけど。
なぞなぞすげえ、すぐ
通すしね。なぞなぞの時の、まあ、即答するんだけど、
はい、
野菜がトラック乗ってて、曲がり角で落ちた、はい、カーブで落ちたのは、みたいな。
スピードかな
ぁ。カナーが好き。
うん。
カナーがまたいいのよ。いやー、いいっすねー。そんなセリフ。うん。
あれはどうですか？友と一緒になんか面接の練習みたいなので。
あ、
高校時代に打ち込んでいたものは。くさびですっていう。
でもくさびよく分かってない
ん
で。あれだから、くさびを何か千代ちゃんに聞いてもう一回やるの好き。なんか。で、ちゃんと説明入れてんの。
はい、
それは今、形だけになんか、飾りだけになってしまったりするのみたいな感じで。
あと、ねえ、牛虎、たつみ、今年はみーや。みー？
いや、いいっすね。
いいっすね。
うん。じゃあね、こっからは質問、3人に聞きたいこともちょっと抜粋して。
はい。
はい。昔は誰を嫁にしたいと思っていましたか？そして今なら誰を嫁にしたいと思いますか？っていう、まあ、アズマンガの中でということでしょうね。
ああ、だからこれは昔多分僕、アズマンガなら誰みたいな回。
うん、うん。
もうほんと初期も初期に。
うん。
やった回で言ってるかもしれないんですけど、
うん、
もう読んでる時は僕は榊さん。だったんですけど、僕最終的に神楽です。
ああ、なるほど。
はい。
俺、大阪一択かな。
そうい
う意味で言うと、ちょっと、やっぱ読み返すとでも読みちゃんいいなって思ったりもするね。大阪なかったら、俺読みちゃん行っちゃってるかもしれない。
俺でもやっぱアニメから入ったから、うん、俺ほんと最初はもう見た目でともちゃんだったんですけどね。
おー。
でも今見たらカオリンの不憫さはやっぱ面白くて可愛いかもな。
なるほど。うんうんうん。
もともとカオリンも好きでしたけど。
千尋もうちょっと目立ってたらどうなってたかわかんない
ですね。わかんないですね。
うん。
うん。
髪型とか、やっぱショートちょっと好きなんで、
うん、うんうんうん。
あの感じはちょっと、
うん。
うん、
だから目立つ、もう、めちゃくちゃメイン回があるっていうよりは、
うん、
あれですよね、四つ葉とのなんか、しまうぐらいの日の、
はいはいはい、
露出度合いでいい気もしますよね。
うん、
それぐらいで。
ここまで、ガッと出ると、うん、千尋の良さまたなくなってきちゃうから。
うん
うん、でも、ちょっと千尋はもうちょっとあってもよかったかなって思うけどね。
うん、うん。
うん、
僕多分昔アズマンガなら誰で3人挙げたのが多分カグラ、榊さん、ニャモだったんですよね。
ああ、ニャモね、
はい、
俺誰挙げてる、大阪は間違いなく挙げてるな、
間違いなく
でしょうね。
あと2人誰だったろう。でもニャモちゃん入れてるかな。その時点ででも読みって言ってるかな。
なんか3人あげるなら入れてそうだな。
うん、うん、うん、確かに。
リスナーの方はちょっと聞き返して。
だから、俺、なんか覚えてるのは、誰もなんか、千代ちゃんは、意外と誰もあげてなかったみたいなね、印象がちょっとあるんだよな。
やっぱ、一応タレントだからイメージ気にしたんじゃない？
そんなことあるかな。
小学生ってあげて大丈夫かなって、まだ序盤の頃だから、今なら平気であげるかもしれないけど。
は
い、でも、千代ちゃんのあの、聡明さはやっぱ好きですけどね。ま、それも生配信で言ったかもだけど、後に、四つ葉とだと、えないいなって思うのは、千代ちゃんの下地があったからかもしれない。
うん。
すごくしっかりした小学生とかってこう、うん、うん。可愛らしいなと思うよね。
うん。運動会で、玉入れ、入りましたよ、うん、あ、入りましたわーって誰も、うん、
見てた。周りはみょずっと投げてるからね。
うん、
立派ですよ、あの高校生の高さの玉入れに入る
ね。ね、うん、すごいよ。
立派立派。運動苦手って言いつつも立派ですよ。うん、
アニメで大玉があって、友が押して、ピューンって飛んでったのめっちゃ面白かったな。
あ、アニメそうでしたっけ、飛んでったんでしたっけ。
確かだ、ピューンって飛んでってたと思う。
原作はあれ、ぐしゃってなるんですよ、
ね、うん、なんかこう、玉が上に乗っかる、うん、押しつぶされるみたいな。
そう。一回、大玉の上に乗っかって落ちて、その上にさらに大玉がこう、引くんですよ、
ね。確か飛んでってたけど、なんかよく飛んでってたアニメ、忠吉さん、なんか、で、バーって走って、田崎さんって言ったら、田崎さんがいいのっつって、ガーって突進してきて、ピューンって飛んで、アズマンガだよって出てきて。
おっか。あ、でも、千代ちゃんが、その、成長した姿は見てみたいっていうのはちょっとあるね。
うんうんうん。
髪型どうなってんだろうな。
髪はでも、下ろしてると思いますね。短くはしてないような。それこそ、
ゆかり先生みたいにしてるかな。
ウェービーな感じ。いや、なんかあれあるじゃん。お下げ下ろした時の、そんなんじゃありませんのだ、の時の。
なんか、
あの感じかなっていうの
は。
なんか、千代ちゃんの一日みたいな回もありましたもんね、
うん、
漫画で、
うんうんうん。
4コマじゃないやつ。
うん。
あの時の朝の感じとかかな。
なるほどね。セミロングぐらい。
そうね。うん。
うん。
背はそこまで大きくなってないような気がする。あそこまで小さくないけど、
うん。
そんな長身って感じじゃなく、それこそ大阪くらいとか。
どうします？千代ちゃん、背でっかくなったけど、忠吉さんそれ以上にでかくなって今でも乗れる。
それは、それは、犬じゃないんじゃない？も
う。なんかもう三国志みたいな馬に乗ってるみたいな
関人馬みたいな
関人馬でっけえ刀持ってな長い槍持ったりして、うん、大王ってくらいですからねもしかしたら、うん、じゃあこれ時間的にラストかな、はい、アズワンガ大王の世界ではどのような役回りをしますか、しますかになってる、したいですかじゃなくて、役回りをしますか、同級生とか先生とか、あるいは同じ地域の住民とか。
ああ、もうお店出して買い食いに来てほしい。
ああ、学校の近所の。
はい。
ああ、うん、なるほど。
うん。
そうね。でもさっき言ったけど、後輩ポジションって新鮮かもな、あの作品の中で。
なるほど。
うん。いないもんね。後輩が、まあ、基本的には出てこないじゃない。
そうですね。
千代ちゃんに美浜先輩ですよってこう、
うん、
言った
あなたは一年生ですね、
うん、
ぐらいの。
はいかな。
ああ。
先生だと、あの二人との絡みも。
なるほど。
うん。飲み行けますよ。
うん。
木村先生とも。
もちろん。
意外とちゃんと職員室にいたら木村先生のいいとこも発見できるかもしれないですからね。
うん、でも、食事に誘って断られたら残念賞
うわーそれ言われるの怖くて誘っちゃう
から。怖いな、あれ。
怖いな。
ビクッとするよね。
うん。
俺ね、
うん、
神楽の弟になって、
もう
お姉ちゃんで性の目覚めしたい。
踏み込むねー。踏み込むねー。ちゃんとした事務所所属してる君が踏み込むね
ー。でもなんか誰かの家族にはなりたい。
家族なら誰？ね、家族なら。
え、金持ちやから千代ちゃんちかな。
そんな得な理由で。
ただきさんもいるし。
でも、でもお父さん、千代ちゃんのお父さんの可能性ありますよ。さ本当の。
あ、本当の？
本当の。
あんな家建てれんのか。
今ちょっと自分の中で、
はい、
誰かのお兄さんになって、
うん、
そのお兄さんに対して若干ブラコン気味っていうシチュエーションを思いついたんですけど、
はい、
それで言うと友ありかな。
友ですね。ね、うん、それは友。ブラコンは
感じなのに、
うん、
兄ちゃんの前だとちょっと、
うんうんうん、
ちょっと塩らしくというか。
そうね。のんのんびよりのナッツン的な。
そうそうそうそう。
うん。で、ヨミは、トモんち遊びに行くと、
うん、
トモがそんな感じなのを若干知ってるみたいな。
うんうん
うん。
あ、でもトモはまだ見せてねえのかな。
なんか、あんまり弱み見せたく。
そうね、見せたくない。ヨミもそこに。だから、ヨミに見られるのが一番嫌だろうね。
そうですね。
もう完全に、あ、兄さんがいてブラコン設定になってるけどさ。
うん、だって、兄弟の、言及ってありましたっけ？誰か。
誰もいない。
ないですよね。
うん。うん、
ないね。
あの、男兄弟も、女姉妹も。
環境みたいなのと全然ないかった気が
する。なんか、本当、うん、みんな一人っ子イメージっすよね。
うん。
うん。なあ、いいね。まだまだ全然アズマンが、
うん。いけますね。
そうね。まあ、そんな感じっすか。あ、これね、ちょっとごめん。あの、オタク界隈ニュースで、ちょっと余ってたやつ、一個だけ、あの、墨田区にリコリコマンホール設置、聖地として、緑ある、錦糸公園の近く、みたいなのもあったんですけど、あれ、リコリコ今新しいのショートで配信で始めたんだね。
YouTube で。
はい、あの、いろんな、いろんな媒体でやってます。
だから、リコリコの記事が何個かあったんですよ。
はいはいはい。
その、なんかね、あの、滝名が作ったパフェが、フィギュア化されたみたいなのとか。
うーん。
だからもしかしたらリコリコってなんか展開あるのかなと思ったらこれだったんですね。
はい、多分そ
うです、ね。あと、ショートアニメじゃなくて2期のもう発表されてます。
あ、2期発表された？
はい。
あ、じゃあやっぱりやったんだ。でも、多分、その今期アニメの期待作話してる時にはリストになかったよね。
あ、なかったと思います。
多分あったら話してるもんね。
うん。
なかったかな。
多分
なんかあの時点では収録の前にさらったのではなかったような気したな。まあそんな感じでごめんなさい。最後ちょっと一個、オタク界隈ニュースでしたけれども。
はいはい。
はい。まあこんな感じで、ちょっとね、生配信で読めなかったアンケートとかも、こうやってヘルツの方でフォローしていきたいと思いますんで、
はい。
今後も生配信のアンケートとか、まあもちろんヘルツの、メールもよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、じゃあエンディングでーす。
はい。
はい、それでは改めてメール読んでいきます。
はい。
二次元再退社の夜の生配信視聴させていただきました。
おはようございます。
世代が微妙に異なる3人が、20年以上も前に連載を終了した作品の話題で盛り上がれるって、本当にすごいことだと思いますと。
うん。
うん。優れた作品は世代や時間を超えて人と人とをつなぐ力があるということなんでしょうね。2時間も配信ありがとうございました。とっても楽しかったです。
ありがとうございます。わあ、嬉しい。ありがとうございます。
言っていただけるとありがたい。確かに、そうっすね。うん。あと、アズマンガってチョイスも、ちょうど、そういう形で喋りやすい。
うん。
最近多分アニメ見てない方でも多分、アズマンガなら話せるよ、みたいな人もいるでしょうからね。
うん。
うん、さあ次にこちらは、さっきのメールフォーム、こちらは X ですね。三瓶さん、その T シャツよく持ってたなって、あの、大阪の T シャツです、ね。
うん。
はい。あれもちょっと探してね、出てきました。
めちゃめちゃ状態いいですもんね。
ね。 さあ、こちらメールフォーム。20歳生配信お疲れ様でした。
ありがとうございました。
私はマズマガデイを未読でしたが、
おお、
今回特集されると知り、Kindle 版を見てみることにしました。
うん、
そこで驚いたのが、アズマンガ第4は単行本で全4巻、まあ、かっこ真相版は全3巻だという事実でした。勝手に10巻くらいの作品だと思っていましたが、
うん、
登場人物たちの高校生活、かっこ現実の3年間に合わせた連載だったと聞いて納得しました。
うん、
全4巻でこれだけの影響力、アズマンガ第4の凄さを思い知らされました。ライブ配信次回も楽しみにしています。ということで。
ありがとうございます。
まあでも確かにそうか、全4巻って今の感覚で言うと全然短いもんね。
そうですね。
やっぱり、でも昔の漫画って結構ありますよね。
うん。
こんだけ有名で人気あるのに、あれ意外とみたいな。
そうそうそうそう。
10巻いってないんだみたいなね。
ね。ありますよね。まあ今、まあほんとジャンプの人気連載だと100巻超え当たり前になっちゃってますからね。
うん。
うん。それで考えると。さあ、そしてこっからは X。生配信お疲れ様でした。
ありがとうございました。
会員限定パートの白熱した議論は、ぜひ、アズマンガファンは別として、二次祭ファンには見てほしいと思いました。
あ、何喋りました？
いや、あんま記憶ないですね。
ね。
記憶ないです、これは。
なんだっけ。
うん。
ニャモの話？
いや、記憶ないっす。
そっか。
記憶ないっす。はい。まあ気になる方は、有料で見れますので。
なるほど。
はい。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、こちら。アズマンガ大王特集、最高すぎる、絶対に見る。これ多分、リアタイの後に情報を見て。
ああ、なるほど。
生配信、アーカイブ見ようって思ってる方でしょうね。嬉しいな。はい。もしアーカイブ見てたら、感想等よろしくお願いします。
お願いします。
うん、まあ、ここからはまた別ですけれども、生配信以外の、アメトーククラブ。エロゲーム大好き芸人の松崎さんのメス教師の熱弁が面白かったと、
う
ん、
ありがとう。
反響ありますね、
うん、ありがとうございます。
はい、
うん、本当にエロゲー界隈じゃないとやっぱりリアクションなく、
あ、やっぱ
オタクの中でもさらに絞られます
から。まあ、そうですよね、うん、
ただのオタク芸人の知り合いからは特に何にもキャッチされてないですね。
うん、
あの、ただエロゲームはもうやんなくなって久しいし、あまり実はやってなかったっていうのもあるからな。
うん。
うん。やっぱそこはもうやり込んでる人のね。
だって俺はもう、あの、芸能人生の頂点だと僕は思ってるので、これで終わりだと思ってるんで。
この、今回のアメトーククラブで、
はい。燃え尽きた。
あ、だからもうこれ出れば、もうトップ、もう最後の仕事。
芸能界のゴール。
はい。ゴールしたんで僕は。ありがとうございます。優勝しました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。はい、なんでみんなも見てね、ちゃんと、うん。
はい。まだ見れるんですか、これは。
ずっと見れます。
ずっと見れます、
ね。なるほど。
入れば。サブスク入れば。
はいはい。
アメトーククラブっていう、まあ、会員に入会すれば、見れます。
うん、はい、了解しました。じゃあ、こちらパパパッといきましょう。アニメ V 読んでました。オリジナルビデオアニメ作品を紹介する雑誌だけに、オーディオビジュアル機器の情報が充実していて、VHS ビデオデッキを買うときの参考になりました。高級 AV 機器を扱った専門誌はいくつかありましたが、いずれも高額で、アニメ V のオーディオビジュアル情報は本当に役に立ったと。あ、でも覚えてますよ、こういうコーナーあったの。うん。さあ、こちら。いけないまほちゃん。令和の世にいけないまほちゃん。レモンピープル読んでましたって。あ、まあ、でも、これもわかりますよ、レモンピープル。はい。いけないまこちゃん。確かに令和のようにね、あんま話題に出ないと思いますからね。さあ、こちらメールフォーム。こちらですね。昔病気で入院中、唯一の楽しみが二次祭でしたと。お三方も体調にお気をつけて放送ありがとうございます。
そんな、すごい。元気になってよかったね。
にね、聞いてくださるなんて、くださってたなんて。
嬉しい。
ありがとうございます。
僕と土井さん若干引いた。もっとないっていう。
聞いてなかったらもっと早く退院できた可能性もありますから。まあでも本当ありがとうございます。
よかった。嬉しいです。
はい。そして最後メールフォーム、井戸端会議楽しみにしてますという。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい。いっぱい友達誘ってきてください。
ね。
はい、
はい。さあ、じゃあ、告知ですけれども。まあ、さっき言った5月12日月曜日のライブ、ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい。 そして、二次祭の出張ライブも受け付けております。ご依頼案内ページよりお気軽にお問い合わせください。まあ、お仲間でね、まあ、割り勘で出すと意外と呼びやすいかなとも思ったりもしますので、はい、ぜひぜひ地方に我々を斡旋してください。そして、ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況配信月2回月額550円。生配信の過去アーカイブすべて見られますんで、さっき言った、会員限定パートも見られます。ご登録よろしくお願いいたします。はい、リクエストも受付中です。そして、VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジも配信中です。基本各週金曜20時更新となっておりますので、こちらの方もいろいろ、ご視聴、感想などよろしくお願いいたします。
お願いします。
このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿には、ハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社アットマークヤフードと CO.jp まで送ってください。メールフォーム URL、 メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そしてノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、あ、そうだ、今回あの投げ銭届いてたんですけど、ごめんなさい、ちょっと読み忘れたんで、来週絶対読みますんで、すいません。
ありがとうございます。
はい、そしてそんな感じで、第486回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ドイチュート
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
でした。
はい、 OK です。
はい、
結構ギリギリですかね。うん
うん、
ああ、よ、読みは一人っ子ですかね。どうなんだろう。
一人っ子。
読みもなんか、ブラコンな感じしなくもないんだけどな。
まあね、うん。
いいですね。読みブラコン設定いいですね。
うん。
なんか、榊さんはいるとしたら弟とかって感じしないですか。
うん、うん、そんな感じする。
いるとしたら、
まあね、うん、したらね。やっぱ、でも一人っ子イメージ強いな、でも。
まあね。
かわいいね。
しおちゃんは先に留学してるお姉さんかお兄さんとかってどうすか。
ああ、なるほど。
お兄、うん、そうなん、でも、女兄弟も欲しいんだよな。
欲しいですよね。
下に生まれて欲しいみたいのもありますよね。妹か弟できて。お姉さんですよっていう感じのまた。
ああ。
確かに。
うん、大阪一人っ子かな、やっぱ。
まあ、大阪はなんか一人っ子、
うん、
強いな。
まあ、これもね、メールでいろいろ
感想を、ね、
はい、何の根拠もなく今話してます。